それでは2週目です、4月16日火曜日ですね。よろしくお願いします。
お願いします、
はい、前回縄文とインディアンの関係お話しいただきましたけど、はい、今回は、感謝と祈りの民族ということでお話しいただきます。
はい、
お願いします。
お願いします。感謝と祈りっていう、まあ、名前になったのが、
うん、
やっぱり儀式からですね、
うん、
神々に感謝を伝えるホピの儀式、
うん、
新旧正月にあたる2月10日かな、今年やったのか、
うんうん、
にドゥランヌブールが実際行ってきました。
ああ、行ってましたね。
あのレポートがやっぱもう衝撃的で、
うん、
実際の儀式はもう撮影 NG なんで無理やったけど、うん、その前後を撮ってくれてて、
うん、
うわーすごい貴重な体験なんだな
っていう、うん、
よくね日本の神社とかでも、
うん、
呼ばれた人しか行けないみたいなことあると思うんですけど、
うん、
実際にホピの儀式とかは呼ばれないと入れないみたいなんで、
うんうんうん、
まさに呼ばれる、行くべくして行く、
うん、
そうじゃない人は行けない、
うん、
みたいなところみたいですね、
うんうん、
で実際何のための儀式かっていうと、
うん、
まあ豊穣をもちろん祈る、
うん、
で今生きてることに感謝する、
うん、
で実際的には雨乞いに近いみたいです。
なんか踊ったりとかして、
踊ったりして、
うんうん、
そうじゃないと、まあ、実際ねアリゾナ行ったから分かると思うんですが、うん、もう荒野も荒野、
荒野も荒野ね。
で雨が降ることがもちろん命綱、
うん、
自分たちの生活もそうだし、うん、植物を育てるためにも必要、
うん、
プラス雪が大事らしいです。
ああ、そうですよ、
荒野なんで、
うん、
雨やとすぐそのまま流れてしまうけど、雪やとじわじわ地面に水が染み込んでいってくれるから長く持つと、
うんうんうん、
っていう、まさにアリゾナで雪を体験するなんてっていう入り口から
あれは恵みの雪やったんやね。
恵みの雪やったみたいなんで、うん、もう本当に感謝っていうことになるみたいですね。
いや、ほんま水ないとね、
もう全てが
始まらない、ね、マジで
植物
育たないし、
うん、
人間も枯れていくし、
うん、でその神々を迎えて半年ぐらい行ってくれるらしいです、神たちが。
言ってたね。
でそれがまあ日本の、まあ、縄文というか今でいう神有祭に似てますねみたいな話も出てきてましたね、うんうん、
半年いたらもう二拠点生活と同じ。
そうね、そうね展開と現実界を半分半分いてるぐらいの感じだね、うんうん、でそこで神たちを、精霊たちを引き連れてくれるリーダーの名前がクローマザー、
うん、
クローファーザーと言います、
うん、カラス？
カラスなんですよ、
うん、
ここもまた縄文です。
へえ、そうなんや。
古事記の神を導く存在、
うん、
日本作家代表といえば
ヤタガラス、
ヤタガラスなんですよね。面白いのが最近信じられない話っていう、
うん、
滑らない話をもじった YouTube の企画があるんですよ、
うん、へー、
ど忘れしたチャンネル名、コヤッキースタジオです、
うんうん、
都市伝説ばっかり見
る、うんうん、
これ面白くて、イギリス系都市伝説のヨシさんっていう人が、
うん、
イギリスのことしか喋らんのじゃんこの人ぐらいで、まあイギリスとアメリカの関係とか、
うん、
イギリスと日本の関係とか、やっぱイギリスも都市伝説に溢れてる国で、
うん、
の中心の中心は実はマン島なんじゃないかって。
マン島、
マン島、
はいはいはい、
マン島っていう島があって、う
ん、あ、それは実際あんの？
実際ある、
はいはい、
で、イギリスってこう4個の王族、王国がこうガバババババってあったど真ん中に位置するのがマン島、うんうん、
へえ。
で、そこにオリジナルの なんていうやろな、あれ国旗までいかない島旗みたいなのがあるんやけど、
うん、バーン あるな、マン島ありますね、
はい、バーンってある左右に動物がいるんやけど、
うんうん、
片っぽがカラスな、
うん、
なぜっていう、
うん、
絶対意味があると、
うん、あるやろね。
でそれがやっぱり日本のヤタガラス、
うん、
インディアンのクローマザー、クローファーザーと共通してるよねみたいな、
うんうん、なんでカラスだったんやろな。
ねえ、日本やとちょっと 意味嫌われる存在に今はなってるというか、まあ、ゴミ漁ってたりとか不吉の予感とか、
ねえ、まあ配給でちょっとまたカラスの話されてるけどね
猫タイプですね。
でもやっぱなんかそういうなんていうかな、うん、鳥界の中ではちょっと厄介なやつらみたいなポジション、そのカラスの高校のあの立ち位置とかさ、猫とカラスのゴミ箱の決戦やとか言うて、ほんまになんかもう臭い汚いところで生きてるやつらみたいな日本人としては印象があるけど、どうやったかな、どこやったかな、アラスカの方か、その辺ではなんか星野さんの本とか読んでても、なんかあの辺はこう自分それぞれのまあ部族なのか分かんないけど、自分はなんとか族のみたいな、それが動物だったりするんだけど、それが私はカラス族なのか、
っていうのでカラスなのか、
そうそうあって、なんでカラスなの、カラスいんのかな、アラスカにも。
いるんじゃない？
いるんかな。はいはい。
真っ黒い動物って他いるっけ？あ、まあ、
いるはいるでしょう。
いるはいるね。
でもまあ、まあ言うて黒い犬はいるけど、いろんな犬いるもんね。犬といえば黒じゃないもんね。
まあでもそれといろんな鳥がいる中のカラスやもんね。
あ、そうか。そうかそうか。
まあ。そうね、
ちょっと不思議な、わかりません。
そうですね、要チェックですカラス、皆さん意識、見方、色眼鏡をねちょっと取って見てもらうのがいい、
はい、
で、その神々、日本でいう、まあ、水の神、火の神みたいなのがホビ族ではカチーナ、まあ、精霊カチーナと言われて、そのいろんな精霊に扮した仮面をみんながかぶって、まあ、精霊を模して、祭りに参加します。で、こっからまた1年、よろしくお願いしますっていう祭りを盛大にしますっていうのがありますと、なので、まあ、そういう儀式を大事にして感謝と祈りをしっかり伝える、で、そういう大きな儀式ももちろんあるし、毎月やるような儀式もあるし、毎日のようにやるちっちゃい儀式もありますよと、全部に共通するのが感謝です、
はいはい、
祈りですと、っていうのが、じゃあなんでそんなんが始まったんみたいなのがやっぱ神話から始まってます、
はいはいはい、
日本でいう古事記、日本神話、まあ、アマテラス、イザナミみたいなのの存在に一人有名なのがホワイトバッファローカウフウーマンという、まあ、アマテラスみたいな存在がいます、まあ、ウーマンなんで、まあ、女性神って言われてるんですが、ネイティブアメリカンのラコタ族に伝わる伝説神話みたいで、まあ、創造主のお使いとして来ました、
はい、
美しい女性として現れたみたいですね、
うん、
あ、これちょっと物語になってるからちょっと読んでみましょうか。
読めます。
はい、
はい、
ラコタ族に伝わる神話、まあ、長老から聞いた話とした口調で書かれてます。そのまま言います
ね、はいはい、
これはな、はるか昔、そう、何代も何代も数え切れられないほど前のご先祖様の話じゃ、その頃だんだん狩りの獲物も取れなくなっていてな、皆食うのにも困るような状況になってしもうたんじゃ、そこに創造主のお使いが現れた、
はい、
美しい女性として現れて、白い野牛として消えていったんでな、ホワイトワッファローカフーマンと呼ばれておる。
そのままやな。
彼女はな、人々の気持ちが創造主から離れていったので、大変になってしもうたんじゃというのじゃ、じゃから祈れという、でも誰も祈り方を知らんでな、懇切丁寧に彼女が教えてくれたんじゃ、まずどでかいパイプを取り出して、これが祈りのツールだという、祈りを込めてタバコを詰めてそれを吸う、煙とともに祈りが立ち上っていって創造主に届けてくれる、というんじゃ、祈りも自分の欲望を祈ってはいかん、全てに感謝するんじゃ、この地上にあるものは全て母なる大地、そう、お前を産み落としてくれた母なる大地が産んだものじゃ、同じ母から生まれているのでな、動物も植物も鉱物も全てがお前の兄弟姉妹なのじゃ、というのが前半なんですか。
タバコでできた。
だから我々はタバコ吸ってるんですよ
ネイティブアメリカのタバコあるからね。
そうね。
アメリカンスピリッツっていうね、
うん、こういう神話やから、まあ、感謝と祈りの民族ですねと。
タバコやったんや。
まあ、ツールですね。
なんか日本人タバコ好きやなってめっちゃ言われるんだよね、アメリカとか行ったら。
縄文なんで。でも日本でそういうタバコ吸ってたような神話とかってあるんかな。
うわー、でも、吸って、まあそういう祈り的な要素ではない気がするけど。
そうね。
でもやっぱ煙っていうのは絶対あるやん。
まあごまだきも煙上に上がらすし、
うんうん、お香もそうだし。
お香もそうね。
煙はすごい、なんかある気する、
ね、なんかあるね。まあ、大炎にもなるしね。
なんかアパッチの人のとこにお世話になった時も、政治の葉っぱがね、
うん、
ネイティブのアメリカの人たちからしたら、まあ
浄化にする、
うんうん、まあ、それで家で出発する前にもうすげえ束で煙焚いてくれて、うん、これで体を清めてあげるよみたいな、うん、それが普通に、なんていうかな、スピリチュアルでも何でもなく、普通にそういうものとして浄化の効果があると使ったりしてたから、うん、まあ、煙はなんか
大事なツール、
ね、確かにそうだ。火をつけてそれが天に上がっていくように見えるもんね。
そうね。
実際空気中に溶け込んでるだけだけど、うん、やっぱこう風のない時の煙の立ち方とかさ、まっすぐこう上に上がっていくのとか、
で物理的には遠くへの伝達手段にもなっててね。
そうね、
まあ、生存確認もあるしね、
のろしを上げるとか言うもんね。パイプどのでかかったんやろな。
出てきたのが50センチぐらいの長さ。
長さ、
そう、うん、だから地面にちょっとつくんちゃうかぐらいの、座ってやると。
でこの何直径はどんなもんなんかな。
ちょっと待って、あった
そこにタバコ吸ってたらもうす
げえ。こんなんが、
あ、
長老パイプ。
へ
え、どう説明します。
短いリジュリジュって感じですね。
ああ、そうね。だほんと正座して、口元から地面よりちょっと上ぐらいまで、
まあでかいキセル、でかいセッタ、でかいパイプみたいな感じですね、ボングみたいな感じ
だから長い笛、あの家庭笛
はいはいはいはい
ぐらいのサイズ感、ね、ね、で先っちょにこう葉っぱ乗せて火つけるところがあるっていう。だから一人じゃ吸えないかな。
確かにな、確かにね。
まあつけてから急いで吸えば吸えるけど、それもつけてもらってるやんね、様子、これが限られた長老しか吸えない、聖なるパイプですと。で祈り方のいろいろ教えてくれた中のメインがこのパイプ、だけど、まあ、他にもいろいろ教えてくれたのがこのホワイトバッファローカウフウーマン。カウフって何やろうね。
何なんでしょうね。白いヤギ牛でホワイトバッファローやね。カウフ、何なんでしょうね。
なのでまあその言い伝えを、まあ先祖から子孫へ語り継ぐっていう、まあ口伝が一番大事なネイティブアメリカンの伝統ですよと、っていうのを一番まとめる役として、まあ、長老と言われる人たち、
はいはい、
でこれ呼び方の一個でメディスンマンっていうのが、まあ、長老を指す意味でもあるらしく、まあ、メディスンなんで薬、やっぱり病気とかを治してくれるっていう力が、
はい、
それをやればやるほど、あ、この人は長老になる存在だってどんどんなっていくので、まあ、薬の知識ってね、ほんとみんなどうやって最初知ったみたいな、ね、これがなんでこの薬草に効くかって、実験でいくというよりやっぱ分かるからやるっていう、成人になんで清める効果があるのかとか、分かってる人から教えてもらうっていう、っていうのが、まあ、自然から自然の言葉のない言葉をキャッチして、それを言葉にしてくれてるみたいな人たちのことを、まあ、メディスンマンというみたいなとこから来てるか、ちなみにその50センチ聖なるパイプはミネソタ州のパイプストーンという小さな町があるらしいです。そこに赤い石が取れるらしいよね。 それが先端についてるものが聖なるパイプの証みたいです。だそれ以外は、まあ、それの模造品というか、
うんうん、レプリカみたいな、
ね、レプリカみたいな。ミネソタ州はご縁あります？
いや、ないっすね。場所もはっきりよく分かってないかもな。ミネソタ、ミネソタ、
ミネソタ州、
ミネソタ州あ、でも北の方ですね。
あ、北の方なんや。
あのカナダと隣接してる場所だね。
で、その聖なるパイプを、まあ、この天下さんは、
うん、
いきなりもらったからその何か知らなかったけど、うん、まあ、いろいろ聞いていったら、その昔インディアンたちが、まあ、いろんなこのヨーロッパからの迫害っていうのもあるし、その昔からのいろんな圧力とかもあった、うん、で流れたインディアンたちの赤い血が固まったものっていうメッセージが込められてるらしくて、うん、そういう思いをしっかりと受け止めて、
うん、
そのただただ、こう祈りを捧げるんじゃなくて、そういう今までに流された血を受け止めて、
うん、
その思い、犠牲だったり、まあ、正義というのかいうものをしっかり現代の祈り感謝に変えれる人しか持てないよっていう意味も込められてると。
おー、なかなか重役です。
ですね。でその神話の流れで、まあ、今生きている人たちは3回滅んだ人類が4回目の人類として今生きてるんだよっていうのも、
うん、
その流れであるみたいですね。っていう、なぜ我々がアメリカンスピリットを好んで吸っているのか、
うん、
そのルーツをやっと紐解けましたね。
僕ハイライトの映像ですって。
あ、確かにこのアメスピの表紙パイプ長いですね。
確かに確かに。
あんま気にしてなかったけど、こういうことなんですね。
そうだ、この前このアメスピのデザインがね、いろいろこう期間限定でやってたじゃないですか、
うん、
その時にまあまじまじと見てたんですけど、
うん、
なんかなんタバコ吸ってたのかなって思ったんよ、ほんまに、
うん、
一応こう世の中の意見としては、うん、タバコは良くないものとされてるやん、
うん、
まあ発がん性やなんやらいろんなことがあるけど、うん、でもなぜネイティブアメリカンのこのロゴにして、
うん、
アメリカンスピリットって言ってんのかってい
う
の
は、うん、
なんかちょっと、まあ多分ちゃうもの捨てたんちゃうかなとか、そんな感じで思ってたよね、
うんうんうん、
でもガチタバコやったよね。
ガチタバコです。タバコってちゃんと書いてある、うん、だからタバコの葉っぱを栽培してて、
うんうんうん、
それをヨーロッパ人が最初知って、
うん、
ヨーロッパにこの1500年代に輸出してたから、うん、タバコなのよね、
うんうんうん、なるほどね。ほら皆さん、喫煙者の皆さん、朗報ですよ。
朗報ですよ。
肩身狭いかもしれないですけど、そうです、堂々と
祈りのツールと皆さん言い換えてください。
これは祈りのツールだから、
はい、
祈りに依存してるわけですから
、はい、でこの天下さんちょうど出てきたんですけど、何をしてる、したいからこの本を出したかっていうと、日本人にとっても祈りっていう言葉はまあ身近にある。ヨーロッパとかキリスト教圏では、まあ、神様にお祈りをするキリスト様、マリア様、イエス様みたいな感じだけど、日本人の場合どっちかっていうと、まあ、初詣に行こうかな、
うん、
受験前に、合格祈願行こう、まあ、大事な試合の前に勝利を祈願して、
うん、
っていう感じの祈りだと思うんですが、
うん、
あれは初級ですと、
うん、
まあ、大きく言って3階級、天下さんは祈りをずっとやってきた身からして、うん、その祈りレベルというものを、まあ、初級、中級、上級みたいに位置づけてます、
うん、
で、まあ、みんなにもちろんその祈りをよりうまく、
うん、
豊かな人生を送るためにしていってくださいねと、
うん、
でそのやり方をインディアンから教えてもらったやり方をみんなに普及したいはあるんですが、まあ、注意点ももちろんあるのでその辺を教えていきたいですと、
は
あ、でまず分かりやすい日本の神社で祈るような祈りとの違いが、やっぱりずっと出てきてる感謝を軸にする祈りっていうものに、まあ、変えていってくださいじゃないけど、
うん、
意識していってくださいねと、うん、で逆に今皆さんがしてるのは願いを軸にする祈りをしてますよねと、
はいはいはい、
この違いと、まあ、それによっての弊害っていうものを考えて ていきましょうっていうのを、うん、まあ結構メインテーマで書きます、うん、でそれがどういうものかっていうと宇宙の流れっていうのを意識してくださいと、うんうん、まあ旅事らしい
らしいですね
流れになってるんですが、うん、もうサブタイトルにも書いてます。祈りの法則サブタイトルが、うん、インディアンの長老から授かった宇宙の流れをコントロールしない祈り方、
うん
うん
うん、
でさっき言ってた初級中級上級上級になると、
うん、
ほぼ何でもできます、
うん、
天気も変えれる、
うん、
大災害も起こせる、
うん、
逆にそれを防ぐこともできる、
うん、
っていうことが宇宙の流れをコントロールすることになりかねないと、
うんうんうん、
でもしない祈り方って書いてあるんで、うん、しちゃダメっていうニュアンスを言いたいわけですよね、
うんうんうん、
でも台風なくせんのやったらいいやん、
はい、そうですね、
っていうのがなぜダメなのかというと、うん、宇宙の流れを曲げるということは、うん、その歪みが次どこに来るか、
うん、
それを起こしたあなたに来ますけ
ど、
だから小さな願いでも、
うん、
願いを宇宙の流れを変えてやってしまうと、うん、そのしっぺ返しが自分に来ます。
うん、
日本語で言うと人を呪わば穴2つ、
は
だからその呪うっていうからなんかこう藁人形にガンガンガンみたいなイメージだけど、うん、自分の自己中な願いをめちゃくちゃ祈るってこともそれに近いことが起きますよ、
はいはいはい、
ただみんな初級の、
うん、
まあ祈りをもう専門職としてやってるシャーマンだったり神主とかお寺の住職みたいなパワーが皆さんないから、
うん、
初級の祈りをしてもそこまでのしっぺ返しは来ないけど、まれ、
うん、
にそういう能力を天性として持ってしまってる人がいる。だから全然そんな能力ないはずなのに口にしたことが現実になってしまう人がいる、
うん、
そういう人たちはしっぺ返しが来るから気をつけて
ない
っていうことにならないようにする天下、ことを教えてるのが天下塾。
すごいコアな世界。
そうなんですよ。でメインコンテンツとしてやってるのが天敵瞑想。天敵で天の敵って書いて、はいはい、まあ自分のなぜか、
うん、
あの人が私を目の敵にするとか。
あ、最近天敵だよ、僕撃たれたやつだと思う。
メディスンマンに聞かなあかんですね。どうしたらいいですか。
あ、天敵瞑想、
はい、天敵瞑想っていうのをやるとさっき言ってた初級だ、初級編のワークだと基本的に宇宙の流れを変えるほどのことは起きないので、うん、しっぺ返しは来ません、
うん、
でもあなたの願いを叶えれます。なんでかっていうと、うん、願いを感謝に無理やり変えるので、
うんうん、
感謝を軸に祈りをするとそれが中級上級の意欲を持っても宇宙の流れが変わらないというか、
うん、
宇宙の流れは変わるんだけどその歪みが感謝の歪みに変わるから人が思うような、まあ、しっぺ返しのようなことが起きないようにできるんですと、うん、
まあ感謝が返ってくる的な感じ。
あ、そう、
うん、
最後の答えはそうで、
うん、
感謝をすれば最終的には感謝するようなことしか起きないっていう理論を、
うん、
あなたの身近なことで落とし込んだワークっていうのがこの天で分かりやすいのが天敵、
うんうんうんうん、
自分をいじめてくる人、
はいはいはい、
みたいなものに作り変えてくれたこの天敵瞑想、
うん、
でそのやり方を書いてくれてるので、
はい、
ちょっと旅ごとワーク
出た2回目、
はい、時間大丈夫かな、はい、いけそうですね、
です
よ、はい、
どうしましょう。
まあじゃあ紙あってもいいしなくてもいいかな、
うん、
やること3段階です、
はい、
1番目、
皆さんも調べましょうね、
はい、
携帯のメモでもいいですか。
メモでもいいと思います、はい、天敵リスト作成です、
うん、
自分がいやなんであの人私にこんなひどい仕事をするんだ、
は
あ、あの上司私だけきつくない、
うん、
っていうような人を、
うん、
何人でもいいです、
うん、
1人でもいいです、
うん、
まあ、いなかったらいないでも、
うん、
あ、いなかったらこの天敵メスはしっくりこないです。
なるほど。
なのでいれば思い浮かべてください、
はい、
いいですかね、
うん、
そしたら、
うん、
次軽い瞑想をします、
うん、
瞑想するときにやっぱ言葉が大事です、
うん、
その言うたら呪文よね、
はい、
呪文のことを仏教、サンスクリット語ではマントラと言います、
うんうん、
なんかマントラ知ってますか。
何も知らないですよ。僕ノリとやって覚えただけなんで。
あ、例えば、
はい、
南無阿弥陀仏、
あ、それもマントラな
の。これマントラでございます。だから仏教の、まあ、言うたらお経と言われるものは、
うん、
マントラの一部なので、
うんうんうん、
南無法蓮華経もいいし、ヨーロッパで言うと
アーメン、
アーメンもそうですね。ハレルーヤ、
うーん、大きい動機は、
大きい動機はえ、オッケーって意味やね、あれ
ご機嫌みたいな感じじゃん。マリオとか言ってそうな
言ってるあれはちょっとマントラとして成り立ってるか分かんないけど、マントラのようなものではあると思いますあとはギャテギャテ、ハラギャテイ、ハラソウギャテイ、ボージソワカ、
うん
うん、お、噛むながらタマチハエマセ、
うん、
これ神道のマントラみたいです。
あ、知らない。
チベット密教のマントラ、これ僕違う、あのボブさん師匠から教えていただいたマントラもここに載ってます、はいはいはい、
うん、
オーンマニペドフーン、
うん、
これもマントラです。あ、特にこだわりがなければ、
はい、
京セラの稲森会長も推薦していた次のマントラがおすすめです。何万何万ありがとう、
うん、
っていうのがもうこれでマントラでございます。隠れ念仏のマントラらしいです。
分かんへん
表か裏かもはい、
隠れてたんやそれ。
隠れてるでしょうねはい、っていうようなマントラ、
はいはい、その人その天敵を思い浮かべながらやるの。
あ、どっちでもいいです。リストを作った後、
はい、
マントラを唱えて、まあ思い浮かべなくていいです、
うんうん、
瞑想状態に入るのが目的です、
うんうんうん、
さっきの稲森会長推薦だと何万何万ありがとうぐらいだと、
うん、
まあ、64回とか、
おうおう、そしたら瞑想状態
にな
れる
となると軽い瞑想状態に入れます、
うん、
アーメンのような短いものだと108回以上唱えます、
うん、
声を出す必要はなく心の中で唱えます、
うんうん、
そうすると次ですね、1でリストアップしてくれた人の顔を順番に一人ずつ思い浮かべます、
うん、
でその人が自分にしたひどい仕打ちをもう一回リアルに鮮明に丹念に思い浮かべます、
うん、
その時の自分の感情をもう一回リアルな感じで味わってください、
うんうん、
もう泣きそうで、なんで私にそんなことを言ったのとか、
うん、
っていうことをもう一度思い出してください。でそこからが、
うん、
感謝祈りに無理やり変換します、
はい、
最後にあなたのひどい仕打ちのおかげで私は強くなれそうです、
うん、
どうもありがとう、
うん、
と無理やり心にもない感謝の言葉にして終わります、
それは口に出すんだな。
これも心声に出さず心の中で大丈夫です、
うん、
でリストに挙げた人の人数が多い場合は1回で全員分やる必要はなく、
うん、
まあ、1回でだいたい20分ぐらいを1セットにするので、
うん、
それをもう1回やってもいいですよと。あ、で最後また4番目やりました、
はい、
もう1回2番の何でもいいマントラを唱えます、
うんうん、
そうするとさっきの嫌な感情を忘れて感情を断ち切って終わりますが1セットですね。
これは人を思い浮かべるのは天敵な出来事じゃない
、うん、人です、
うん、
でなんでかっていうとやっぱその人って自分にとっては帰れない人と思ってるけど、
うん、
まあ、ここでもよく言ってる深層心理の自分が生み出してるよねっていうことに後で気づくから、
うん、なんか帰れない自分の嫌な部分とかもありなんだな、これ。
あ、ありです、
うん、
一応ねそれは別の編でシャドウモンスターっていう名前をつけてます。天下さんが、
おうお
う、要は影の怪物やね、
うん、
っていうのを、まあ、自分が生み出してる、
うん、
だそれが人として現れたのがさっきの天敵、
うんうん、
出来事で出たのが多分今はサルが言ってくれたような、うん、なんでこんなことが起きるみたいなので、
うん、
本質的には使えます、
うんうん、
なので、まあ、天敵リストじゃなくてなぜこんな出来事がリストでもありですね、
うんうんうん、
でそのひどい出来事のおかげで、
はいはい、
私はより強くなれそうですみたいな枠もありですね、
うんう
ん、まあちょっとやってみるには、まあ、20分いるからね、
うん、 まあ、ほぼ会話がない番外編になってしまうから
そうね、
はい、
なので
一旦
そうですね、ここで紹介するのも、うん、瞑想がやっぱ多くなるね、ここでお伝えするわ
けでもやってないけどね普段
そうね、
あでも感謝と祈り、確かになんかこう厳しいところで生活してるって結構そんなイメージあるよね、
う
ん、
そうね、
なんかチベットのね、チベット仏教の人だとか、うん、ネパールのヒマラヤの方にいてる人とかってなんかそんな祈りをしてそう、うんうんうん、
まあね、イヌイットのエスキモ、アイヌの人たちもね、厳しい雪の冬の寒さ、
うん、そうせざるを得ないんやとね、
そうね、
ないから
生かされてる、獲物を今日取れたという感謝、
うん
うん、で取りすぎたら次自分たちが困るっていう次次世代への思いをつなぐ、はいはいはい、
うん、それがまあ都会に生活するとか増えると感じなくなんねやろな、だってお金払ったら食べれるもん、
うん、ないってことがないもんね、
そうですね、
ありがたくなくなんねんな、
うん、高いなとか言い出すからねこっちは、はい、
はい、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、それでは次週で最終章となります、
はい、
次回は生活と文明ということで、
はい、
最終話お届けいたしますので、今週もありがとうございました、
ありがとうございました。